ラブ&レッド。さあ今週は先週に引き続きましてザ・ボディショップの東さんをお迎えしました。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや先週はザ・ボディショップの社会貢献、そして、HIV エイズのこの啓発活動もいろんなことをされているっていう、しかもそれが短期間じゃなくてもずっと折れずに続けてこられて、やっと成果がこうやって周りにも出てきたっていうのがすごい嬉しいことですっていうお話を受けて、私もいろいろ感銘を受けたんですが、はい、今週もそんなお話また聞かせていただけますか。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ改めてその、ザ・ボディショップなんですけれども、このエイズ HIV の啓発以外にもいろんな啓発活動されてますよね。
はい、実はこれは人権を大事にしましょうっていう5つのバリューズっていう価値観をボディショップは持ってるんですけれども、その中の1つの、はい、人権を大事にしましょうっていうところと、セルフエスティーム、自分自身を大事にしましょう、人と比べずに今の自分を大切にしましょうっていう、この価値観の2つからエイズキャンペーンをやってるんですけれども、うん、実はその他に、まさに今やってるんですけれども、ウォーターエイドっていうことでクリスマスギフト、こちらで、購入いただいたらチャリティーがついてくるっていうので、ギフト1個買っていただくと、エチオピアの一家族が1日に飲める清潔な水を提供できるっていうのを、実は、ギフトを購入いただいたときにそういった活動も、プラスオンさせていただいてるっていうものもあります。
うん、
あと、最近だったらば、ビッグイッシュさんの、路上販売体験っていうのを実際のお店のこと先週ですけどやってきたんですね。
はい、
実はビッグイッシュのスタートっていうのがボディショップの創業者のアニータ・ロディックの旦那さんのゴードンさんがスタートさせたっていう経緯もあり、
はい、
今回ちょっとコラボさせていただいて、うんうん、販売体験をしてみたんですけど、御堂筋でやってたんですけど、
はい、
結構みんな冷たいなっていうのが印象で、1時間で3冊は売れたんですけれども、
はい、
うん、なかなかやっぱり全然興味のない方にお声掛けをして、それを販売するっていうことの難しさっていうのをすごく痛感しました。
まあ、中身の伝え方もありますけど、そうですよね、向こうがどれだけ興味を持って話を聞いてくれるかによって全然違いますもんね。
はい、全然違いますね。お店で募金を呼びかけるのとやっぱ全然反応が違う感じだったので、まあ、そこは逆にお店でもそういう場面に出くわしたら、まあ、工夫をしないといけないねみたいな話をしたんですね。
はい、確かに今までにないこと、知らないことを目の前に出されてしまったら、うん、人ってこう構えてしまいますもんね。
そうなんですよ。はい、
ちょっとそれを崩していくのはどうやってやっていくのかっていうのもいろんな面でちょっとこれからの、はい、まあ、議題にもなりますよね。
そうです。
はい、はい、さあそして FM 大阪のラブフラップというお昼の番組の中でもですね、エコフラップっていうコーナーがあるんですよ。そこでスマートな消費者になろうと、はじめ千歳さんもねおっしゃっていたんですが、
はい、
確かにそうですよね。うん、この購入する側もちょっといろいろ考えながら、
はい、
でもボディショップさんの自分の好きなアイテムを買うことによって世界の人も幸せに自然とできてるっていうのはちょっと嬉しいですよね。
そうなんですよ。でもまあそれが知らない方もまだまだたくさんいらっしゃるので、まあ店頭でそれをしっかりと私たちも表現常日頃していかなければいけないというのを改めていつも感じてるんです。
はい、そういった意味では何か一つ購入するときもちょっと、まあ企業のこととか商品のことをより詳しく知るっていうのもいいきっかけになるかもしれませんね。
そうなんですよ。はい、
はい、さあザ・ボディショップの活動を通じて、まあ、実感とか変化だったりとか、それこそいろんなことをたくさんされてますから、お客様の、まあ、声、いろんな声をいただいてると思いますけど、具体的にどういうものをもらうことが多かったですか。
いろんな、まあ、店舗での話になるんですけれども、
はい、
実は去年東日本大震災のそのホープチャームの販売っていうのを先週お話ししたんですけれども、うん、まあ、その活動をしていることをお店の外にちょっと張り出してたんですね。こういったことをやってますよっていうのを見られた方が、たまたま大阪に被災されてた方で、その人の声がけで、コムリンクさんっていうちょっとボランティアのマッチングシステムがあるんですけど、
はい、
そういったところで、まあ、企業登録をさせていただいて、でこちらはこういうことを提供できますが、どこかサポートできるとこありますかみたいなお話からつながっていって、いろんなお声掛けがあって、高齢者のマンションに行かせていただいて、
はい、
ハンドトリートメントとかメイクをして差し上げたりとか、
素敵、
とか、まあ、またそれとは別に、やはりDV って今すごい多いじゃないですか。
多いですよね。
でシェルターでやっぱり暮らされてる女性ってやっぱりメイクもする気力もなくなってるので、まあ、そういった方たちにメイクをしてあげてちょっと元気をプレゼントみたいなことも実はやってるんですね。あと、はい、ドメスティックバイオレンス、子どもの人身売買っていうのもちょっと、はい、そういったこともキャンペーンとしてやったりとかしてます。
でもそうやっていろんなキャンペーンサービスを受けられたお客さんとか、うん、まあ、その女性の方々ってやっぱり受ける前と受けた後で全然表情も気持ちも変わったんじゃないですか。
全然変わりますね。あのお年寄りってちょっと目が見えにくくなるじゃないですか、うん、でハンドマッサージをしてあげて、それだけでなんかちょっとね自分の手がすごい綺麗になったって自分の手をしげしげこう見られるんですよ、
うんうん、
ですっごい喜ばれてたりとか、あのお風呂から出てこられて髪の毛溶かしてあげるだけで、はい、まあ、いろんなお話をされたりとか、まあ、そういったところ、まあ、自分の親にもしないといけないんですけど、
うん、
あのやっぱり誰かの役に立つっていうことで、またそれをお店に帰ってお客様の接客に生かすっていうところがすごくあの企業としてその営業時間内にそういう活動をしていいよっていう時間いただいているので、ありがたく思っております。
なかなかそういう企業ってないですもんね、うん、営業時間内に、時間外だったらあるかもしれませんけど、
時間内なんですよ。1ヶ月4時間コミュニティ活動に行っていいよっていう時間いただいているので、みんなで参加してますね。
でも実際にそれがね、うん、接客の時に結構気持ち的にも変わったりしますもんね、うん、
しますね、はい、はい、
まあ、そういう活動もされている中で、まあ、HIV エイズの活動もなさっているじゃないですか、
はい、
その活動中に東さんが思われたこと、感じたこと、何かありますか。
はい、これはですね、あの今年もこのキャンペーンをするにあたり、まあ、スタッフ教育ということでこの間ちょっとスタッフにクイズをしたんですけれども、
はい、
やっぱり20代後半から30代っていう女性が多い中、やはりあの正しい知識っていうのを持ってないっていうのがすごい現状です。なのであのそのレッドリボンの意味っていうのも 現状やはり女性のお客様が多いので、今だったらピンクリボンはほとんどの方がご存知ですけど、レッドリボンを知らない方がもう混在してるんですね、はい、あ知ってる、それって乳がんでしょみたいな話になってしまうんですね。
一緒にされがちなんです
ね。一緒にされがちなんですね。なのでやっぱりこのレッドリボン、毎年これを18年間やってるけれど、まだ全然お客様に伝えきれてないなっていうのが実感としてあります。ただ嬉しいことはやっぱりレッドリボンをつけてたりとか、お店の子がこのピンバッジを改造してリングにしてレジで無理からこう見えるように手元を見れるので見せたところ、やっぱり学生さんでそういったことに興味を持たれてるサークルとかの方がまとめて10個20個っていう風にレッドリボンのピンバッジをご購入いただいたりとか、まあ、興味のある方にいかに伝えていくのかとか、まあ、知らない方に正しい情報をいかに発信するかっていうのがやっぱり今も課題です、
まあ、でもそういったキャンペーンを行う中で、うん、実際にお客様の声はどうですか。
実際のお客様も実は自分が、私自身が店頭に立っている時に、まあ、男性のお客さんがいらっしゃったんですけど、
はい、
あの普通にキャンペーンのお話しして写真を撮ってもらって応援メッセージくださいなんか言って参加してもらってたんですけど、うんうん、突然ねあのカバンを開けてパッと書類紙を見せられて、お姉さん僕実は検査行ってきたんですって、
はい、
陰性でしたって二人で握手しながらおめでとうみたいな感じでやってたりとか、まあ、そういう風ななんかすごくフランクにお話しされたりとかすごい嬉しかったりとか、あと海外のお客様もいっぱい来られるので、
はい、
まあ、チャリティー、まあ、ハンドトリートメント無料でいつもしてるんですけども、その時期だけはこのキャンペーンの時期だけは、ハンドトリートメントしてそのお気持ちだけいくらでもいいので入れてくださいって言ったところ、やはり海外の人の方が意識が高いので、持ってる100円玉5個くらいパパパンと入れていただいたりとか、すごい、まあ、そういったところがすごくやっぱりあのやっててよかったなって思う瞬間ですね。
大事なことを、まあ、カミングアウトするのって友達に家族にでさえいけ、うん、なかなかできない方も多いと思いますけど、
はい、
それを、まあ、見ず知らずの方って言ったらあれですけど、
はい、
そういうふうにお話ししてくれるっていうのはすごい嬉しいことですよね。
すごい嬉しいですね、
うん、は
い、
それだけ信頼を得てるっていうことですもんね、まあ、これからもさまざまなキャンペーンをぜひしていただきたいなと思います。
はい、はい、
さあバンド HIV 大阪エイズウィークスでもさまざまな活動されそうなんですが、ザ・ボディショップさんはどういった活動をしようっていうのをお考えですか。
はい、関西エリアだけになるんですけども、まあ、全国でやるキャンペーンっていうのは同時にやるんですけど、特にあのこのエイズウィークス、大阪エイズウィークスっていうところで、大阪、滋賀、奈良、兵庫のボディショップ26店舗で、このエイズウィークさんの広報資料およびコンドームの配布、これを実施いたします、
うん、
でもう一つは御堂筋のオータムパーティーっていうのが開催されるので、そちらの方 あのエイズウィークスさんのブースでチャリティーハンドマッサージを実施いたします。で、 最後なんですけども11月21日から、はい、まあ、エイズデーの12月1日までのスペシャルな11日間、ここで、関西26店舗で、店内でフォトスペースを準備してますので、 SNS 投稿ハッシュタグをつけていただいて投稿していただいたらサンプルのプレゼントっていうようなちょっと お客様巻き込み型のイベントを企画しているので、ぜひあのご参加ください。
はい、どれもちょっとにぎわいそうな企画になってますよね。
はい、ありがとうございます。
さあ、その他、エイズ、HIV の予防、啓発についても、そして LGBT の理解についても、今後どのような活動していきたいか、こういったものも教えていただけますか。
はい、企業としては現代では LGBT をはじめダイバーシティを尊重する世の中になってきてます。ダイバーシティの認知理解の推進が求められていると思ってます。これからもザ・ボディショップではこの活動を通じて全ての人々が自分らしく生きられる社会を目指して啓発活動を行っていきます。またあのお店単位ですけれども、当然エイズキャンペーンを中心に地域に密着して、やはり地域の皆さんと共に何か活動していくっていうのを考えております。特にあの子どもの貧困とか高齢者問題、がん患者さんの支援、あとホームレス支援、こういったことを今これからも継続していきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。さあ、ぜひまた今週そして先週だけでなくて、また近々番組に来ていただけると嬉しいんですが。
はい、ぜひ読んでください。
はい、お願いします。
はい、
東さん2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にラジオを聞きの皆さんに一言メッセージいただけますか。
はい、まだまだあのボディショップから発信でききれずにいていることがいっぱいありますので、ぜひお店に来られて店頭での、ま、あの今回のエイズ募金だったりとか、あとチャリティーハンドマッサージでの、募金支援、こういったことに参加していただいて、キャンペーンの理解、そういったものを深めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、先週と今週はザ・ボディショップから東智子さんをお迎えしました。東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。